ましておめでとうございます。
まあ年明け第1弾はチャンピーのねロシア編の現地音源を、はい、お送りしたいなと。
もう何ヶ月経ちました？4ヶ月前になります
よ。前やね。もっとか。
そう。ね、7月 ?7、8。
そうだよね。
を年明け一発目
です。今年ひょっとしたらロシアの旅がブームになるかもしれないから。
そうですね。ね
そうそうそう
僕ももう一回行きたいぐらいです
ね。ああ、そうなんだ。
ウラジオあたりは雨だったんでね。
今回ね、まあ先週に引き続いて後編なんですけど、
はい、
大体どんな感じの内容ですか？
後編は、ほぼモスクワ。
あモスクワってさ、大都会でしょ？
そうです ね、大都会です。
大都会だよね。
あの、地下鉄の路線図見ればわかるんですけど、うん、東京か、ソウルか、モスクワかぐらいのレベルなんですよ。で、モスクワの地下鉄は、東京でいう大江戸線張りに深いと。
深いね。
あむちゃくちゃ。なんでかというと、有事の際にそこに潜れたんです。やっぱ考えてるんですよ。
あの米ソ冷戦時代の名残が。
多分そうだと思います。で、あのエスカレーター乗るじゃないですか。そのフォームまで行くまでに2分ぐらいかかりますからね。
そんなかかるの？
そんくらい下るんですよ。で
結構じゃあ、
いや
奥底にこう引っ込まれるような感じ。
そうなんですよ。なんで僕のツイッターが、あの海外ブラックロード候補を辿っていただくとその映像がある
なるほどな。
そうですね。モスクワ全然もうちょっと記憶が薄れてるでも大都会。
あ本当。そうするとやっぱ他のロシアの街よりも物価も結構高くて
全体的に高いんですけど、特に高いと思うんですね。
昼飯食うと何いくらぐらい飛んで
る？安いのもあるんですよ。でもケバブ一択で、500〜600円。でも日本で食うよりサイズはでかいです。であとはなんかちょっとしたカフェ、ビュッフェ式のカフェとかあるんですけど、あれでまあ日本の感覚で選んだら1000〜1200円は最低かかる感じですね。
じゃ新宿あたりのなんかあのビュッフェ方式のタイ料理屋に行って昼飯食うとそれがかかるの似たような感じだよね。
あのいわゆる松屋とか吉野家とか、ああいう
あれがないんだ。
ああいうコスパが良すぎるのがないんです。
あれああいうのはないんだね。
なるほどね。探せばあるのかなって感じですけど、
いわゆる定食屋的なところ
、あるんですけど高い。高いというかそんくらいする。
何が一番うまかった
の？これはですね、僕がサハリンで友人のサハリンスクで食ったサンマのボルシチ。
サンマのボルシチ、
ボルシチ、あのスープがあるじゃないですか。あれサンマバージョン。
サンマバージョンあるんだ。
なかなかそう安く朝飯食うとかないと。でやっと見つけたところ でメニューは全部キリル文字なんです、で一応なんかカテゴライズは分かると、ここはあのパンケーキで、ここはボルシチで、こっちはピロシキみたいな、よく分かんないですよ。でその店員のおばちゃんにどれが美味しいって聞くんですよ。それシュトー、シュトーフクースなんて言うんですよ。シュトーがどれで、フクースナが美味しいで、シュトーフクースナって言って、あ、これがフクースナだよみたいな。じゃあそれを2つみたいな感じで頼んで、できたのがサンマのボルシチだったんです。それがね、むちゃくちゃ美味しくて、
あ、そう、
思い出の味ですね。
ボルシチにサンマ入ってる意味つかないね。
すっげー美味しかった。
まあそう。
で、次の日もその写真撮ってたから、これが食べたいんだ、サンマのボルシチ食わしてくれ、たら今日はねって
。その辺が
ロシアっぽいね。
ロシアっぽいという
か日替わりなんだな
と思って。なるほどな。
なんかそういう思い出がフラッシュバックありますね。サハリンだったり。
まあ、結構今ほらあのロシアまでの飛行機がね、増えてきたんで、ちょっとすればこの2018年はさ、
ロシアブーム。
ロシアブーム的なね。
まあワールドカップもありますしね。
サッカーの。
そうです。
あ、そうなんだ。そう、
僕らはサッカー詳しくないじゃないですか。誰も話題にしないですもんね。
あ、そうか、じゃあそうしたらひょっとしたらきっとロシアブームが来るかもしれないね。
それに多分嵐さんの新刊も出てる、出る
ロシア系のな。
ロシア系の。
あの後もう一回ロシア行くとか行かないとか言っちゃうね。
もうこの放送されてる頃にはもう2回目行ってると
。行ってるんだね。
もう
でも冬に行くって大変だよね。
いやでもやっぱり冬のロシアはいいんじゃないですか。やっぱ寒い国は寒い時に行った方がいいんじゃないですか。あのウォッカも あの寒い時に外に出しといて、うん、凍らしてトロトロにした。
だって凍らないんじゃないの？
そうかって。マイナスいくとトロトロになるんです
よ。うん、あ、そうなの。
それが美味しいんですよ。だから僕もウォッカ買ったら冷凍庫
に
ぶち込んでますよ。で、向こうの冷蔵庫ってもう融通きかなくてガンガンだからガンガンに冷えるわけです
よ。
それをトロトロ、
あ、もう何
やつを飲
む、なんか水飴みたいになるの。
そうですね、ちょっとトローっと
するんです。いやいやいや、いいじゃない。
それがね、また美味しくて、で、つまみはなぜかキムチという。
あ
そんな感じでしたよ。
いいね、いいね、いいね。なるほど。
で、司会には嵐さんがいるみたいなそんな感じでした。
すごい、なんかある意味絶景だよね、嵐さん司会にいるってもね。
まあそうですね、まあいい思い出です
よ。なるほどな。いや、ひょっとしたらこの2018年ロシアブームになるかもしれない、うんうん、その口利きになるかもしれない、はい、チャンピのロシア、モスクワでの現地音源。
大体モスクワ現地音源ですね。なるほど。
じゃあ聞いてもらいましょう。
オチはタイですけど、
はい、はい、なんでタイ、タイの音源も入ってるのこれ。
ちょっとだけ入って
ます。そっか、オッケーオッケー。はい、ありがとう。じゃあ行ってみましょう、は
い、よろしくお願いします。はい、
プリビエット、ロシア現地音源後編はモスクワ赤の広場レーニン病前からのスタートです。それではどうぞ。
ハロショ
ーはい、モスクワ滞在3日目。
これって どうなってんの。
いや、まだ開いてないでしょ。
10時になったらパッと開くのかな。
開くんじゃないですか。
あいつは待ってるか。ああ、ちょっととりあえず、
はい、
そういうか。
はい、今日は何、アラスさんですか。今日もアレキサンダーですか。ウラジミエですか。
いやレインですね。
レーニンアラスさん。今我々はどこにいますか。レーニン廟の前です。で、今10時前、もうほぼ10時ですけど、10時から13時の間で、今日火曜ですが、レーニン廟は中入れるということで、意外と並んでるかと思ったら、あんまり人が思ったよりいないですね。
人気ないんだよ。
30人ぐらい
今のですね。
まあこれから人が増えてくる。で、レーニン廟の中撮影基地という This way、 はい、違うとこに行けと、ロシア語で
英語で言ってくれ。観客しか言え
ないそんな感じです。じゃあゾロゾロとその可能性ありますね。あ、ここが並べ用のどこなのかな。これ
かもしれない。
かもしれないですね。
やだな、もう。
あ、10時の鐘が鳴りましたよ。
うん、あ、だから強いけど、あそこにいいんじゃない。
ああ、あれじゃないですか。むちゃくちゃ並んでるじゃないですか。いやいやいや、すぐ入れると期待したものの、長蛇の列を発見してしまいました。あそこでセキュリティチェックありますね。そんな感じで、じゃあどんくらい並んでるんだろう
な。おっと、これはまずいな。
マジかよ。
これは諦めた方がいいか。
ちょっと
明日もあんだよな。
一応明日もありますね。明日クレムリン前に。
なんでクレムリン前も終わりだから、もうここに。
いや、明日あれ空いてないかもしれないです。だって曜日が、
あ、曜日多分大丈夫。ちょっと今調べる、うん。ちょっと時間の無駄かもしれないな。
あ、開門って感じになりました。
ちくしょう。
うわ、すげえ並んでる。いや、むっちゃ並んでますよ。
みんな死んじまえよ。
そう。
俺がレーニーかける思いはまし、知らねえだろ。
レーニー嵐さん。
レーニーは俺10代の時からレーニーの本読んだんだぞ俺は。
ですね、
レーニー知ってんのも
ん。200メーターぐらいの列になってますよ。
ダメだなこれ。いくらなんだろう。
ちょっと油断してました。すげえ並んでますよ。ちょっと一旦切ります。ここで
ハロショー
グム百貨店に来てます。グム嵐さん、どんな印象ですか。
いや、ものすごくおしゃれで。
おしゃれですね。
いや、想像したより全然いいよ。
広いというか、
うん、
建物自体が、うん、なんか博物館のような、
まあ、デパートというよりショッピングセンターだね。
そうですね、うん、なんか アウトレットの感覚に近い、うん、
昔は多分完全な、デパートみたいな、うん、 そういう本当に百貨店系だと思うんだけど、今はもういろんなお店が入ってて、なんて言うんだろう、ショッピングセンターと思えばいいかな。
みんなが知ってるブランドが大体入ってる感じですね、
うん、すごいね。まあユニクロ入ってないね。
入ってないですね。まあでもあれじゃないですか、買い物が目的でみんな来てるんですかね。
いやもう観光地になってるんで、
ですよね、
うん、
儲かってんですかね。
どうなんだろう ねでも分かんない。でもロシア人の金持ちとか現地の人買いに来るのかね、まあ、ちょっと全くピンとこない、
うん
うん、あと中国人がみんなアイス食って
る。アイス食ってますね。入り口にアイス売ってるんですけど、みんなそれを買って、うん、それを食べながら、うん、あのショッピングセンターを歩くっていうのがステータスというか、こっから出ますか、
どこか出す
か、ここ出て向こうで川を越える。トイレがない、あるのかないのか分かんない。あ、トイレの表記ありましたよ。セカンドフロア。ちょっと見に行きましょう。一応チェックしておきますか。でもこの規模でこんだけ少ないトイレって目立たない。
目立たないね。これも本当にあるの昔の。
このどこにあるんでしょうね。
それさえも書いてないし。
まあちょっと分かりにくいと。いいか。じゃあ、
だからはい、モスクワ歩く人はグムとかツムとかの大きい百貨店で、はい、トイレは借りない方がいいです。
なるほど、そういう評価ですね。
うん、はい、もし本当にちょっと催したらカフェに入ると。
ああ、
まあ、カフェでも300円ぐらいで一杯飲めるから。
そうですね、
うん、まあ、休みながら用足してみたいなのがいいんじゃないかな。
そうですね、
やっぱり俺トイレ評論家じゃない、はい、海外トイレ評論家だから、その意見は重要だと思いますよ。
ああ、じゃあ次は、ビースカンあたりで会いましょう。はい、
ハローショ
ー。はい、トレーチャコフ美術館の長蛇の列に並んでいます。いや、こんなに人が多いとは思わなかったですね。
今はシーズン中だからな、はい、どこも多いんだけど。
ここは何荒らしいですか。
もう何でもいいや。
何でもいいですか。うん、トレチャコフ嵐でいいですか。
あ、もう、ね、
美術館なんで
暑いよ。
あ、結構あれっすね、やっぱ観光地たってというかシーズンたって、ここも長蛇の列ですね。うん、まあちょっと日差しが強いんで
観光する気なくなるね。ちょっとこういう時はもう一日中カフェとか
なんかそういうところでもうすでにビール飲みたくなってきました。
観光どうでもいいよな。なんだよ、例に行きゃあんな列だし、うん、美術館行けばこの列でしょ。まあ、8月1日の
真っ盛り、
真っ盛りといいな。
昨日
しかと暑い、
うん、昨日の日曜の方がなんか人が少なかった
ですね。
今日はみんなこぞってきてるって感じです。
暑すぎるよな。
はい、失礼。
日差しが強いんでね。
そうですね。まあでもやっとロシア美術を見るって感じですか。
うん、あんまり興味ないんだけどな。
興味ないですけど、うん、まあ一応見とこうかと、
うん、まあ、一番有名なとこだからね。
う
ん、
そうですね。
俺美術館実はね好きなんだよ。
僕も大好きです。
好きなんだけど、はい、あれなんですよ、ゆっくり見たいんですよ。
うん、そうですね、
その時間かけるっていう意味じゃなくて、うん、好きなところが人が多い、人が多かったり、ツアー客、社会見学、うん、人が多いと、うん、その見ようと思ってもその分かる 3,4 人が一緒にいるから見えれないわけよ。
そうですね。
そこでストレスが溜まると、
うん、今まさにそういう状況になるんじゃないかと。
社会見学のバカ野郎どもが地元の人で、うん、来んじゃねえよ。もう女
に こいつプーチンのパーカー着てますよ。
プーチンのパーカー来るよ。
そこは許せますね。
寒い時期に来いよ、うん、地元なんだからよ。
ちょっとフードが隠れた。
うん、
じゃあそろそろ中に入るということで、また一旦切ります。
なんかすごいぞ。多分
すごいですか。
ツアー客とあれで、あ、ハローショ
ー。はい、トレーチャコフ美術館見学終えました。いや、すごい情報量でしたね。展示物の多さに、
いや、多いのはいいんだけど疲れたよ。もう
展示はすごく良かったんですけど、
サングラス
疲れますね。
もうただひたすら、この量ただひたすら疲れるだけだよ。
今出てきて1時前ぐらいなんですけど、うん、全然並んでないですね、最初に比べたら。
あ、
やっぱり開館直後は混み合うってことですね、入り口が。
いや、混んでたね。
なんでち っとずらしてくればすんなり入れていい感じに見えますか。
まあまあ、でも人多いね。
そうですね、あの門構えから想像してたより中はすごい広くて、
うん、広いんだけど人が多くてすごかったね。疲れたね、それでね。
なんか頭の中パンパンって感じです、いろいろ見て。
絵をなんかよく覚えてないよ。
あでも確かにそうですね、なんか明日ぐらいに思い出しそうな感覚ですね、うん、とりあえず頭の中にインプットしたみたいな、まあ、そういう感じです。
一言言えることは俺は二度と来ない。
来ない、
うん、
僕もも
し息子が次来ても、
次来てもいいかなって感じ
です。行かない、うん、で次の一緒に行く人が行くっつったら俺は別のとこ行くよっつって、うん、
そうですね、うん、そういう感じですね。でもあの日本では見れない感じですね、ヨーロッパって感じの美術館でした。僕はおすすめです。原さんは
美術好きな人がいいんじゃない。美術とか絵とか好きな人はいいんじゃない。
来た方がいいところですね、う
ん、ただそのそんなには興味ない人は別に来なくていいんじゃないかな、
うん、なんかヨーロッパの美術館を見てみたいとかそういう感じだったら、
うん、
いいんじゃないですかね。興味なかったらそういうことですかね。
うん、そうだね、
はい、
疲れたな。
疲れましたね。じゃあ一旦ホテル戻りますか、
うん、
はい、この後人と会わないといけないので。
そう、
戻りましょう。はい、
疲れたなマジで。
ハローショー。はい、モスクワ3日目滞在の朝を迎えましたが、昨夜モスクワ側クルーズ行きましたけど、
うん、
どうでしたか、嵐さん。
よかったね。モスクワの大きさは多かったし、いろんな建物見てたし、
楽しかったですね。
一緒に連れてってくれたあの彼女がいなかったら、
行かなかったですね。
行くことはなかったね。いや、よかった
です。よかったですね。防衛省見たり、
うん、
何でしたっけ、モスクワ大学、
うん、
スターリン建築、
うん、
あれすごかったですね。
今あんなの作れないじゃない
か、うん、当時の
権
力というかパワーというかが、
うん、権力がそこで集中できるからな。
あ、
それがソ連の強さだよ。
そうですね、うん、あとどこでしたっけ、お土産物売ってる市場。
ああ、チャンピオンなんかいろいろ買ってたね。
はい、マトリョーシカを爆買いしました僕は。
いくらだった？
キーホルダーが40円、
うん、
20ルーブル、
うん、
で、マトリョーシカのでっかいやつ、うん、30センチぐらいのやつ、
うん、
で、10ピース中に10個入ってるやつ、あれが3000ルーブル、6000円って言われたのを2000円まで下げてくれました、うん、2000ルーブル、
うん、
そんな感じです。なんか、うん、あのバンコクのウィークエンドマーケットみたいなとこでしたね。
うん、まあお土産買うなら
あそこいいですね、
うん、
その後おしゃれな食品市場みたいなとこ行きましたけど。
ああ、行ったね。
なんか野菜が豊富なんですかね、この時期は。
いや、果物と野菜が夏だから、
うん、色とりどりのものがいっぱいあって、僕は何買ったっけ、あ、馬肉と、
あ、馬肉買ってたね、
うん、馬肉 とあと蜂蜜買いました。
あ、そういえば買ってたね、
蜂の巣で、巣のまま
売ってるやつ。あ、買ってた、
ロイヤルゼリー
なんですけど。いや、もう帰る人はいろいろ買えるから。いや、あの蜂蜜はなんか、
あれ舐めました、あのテイスティング。
舐めた
美味しかったっすよね、
うん、あれはうまそうだったね、
うん、で、飯も結構いいとこ連れてってもらって、
うん、
僕らだけじゃ絶対行かなかったっすね、あのコースは、
うん、
なんでそういう風に現地の人に会うっていうのもなかなか大事かなと思いました、うん、で、今日はとうとう嵐さん行きますね、あそこに。
どうい
う？クレムリンですよ。
もうクレムリンいいんじゃないかな。クレムリン、もうなんか見たしいいじゃない、昨日外からも見たし、
外から、川から、
ね、うん、多分ね、中ね、うん、高いだけで大したことないと思うんだよ、俺。
本当ですか、
うん、
それを確かめに行きましょう、
うん、
じゃあそんな感じで今日もよろしくお願いします。
ハローショ
ー。はい、3日目クレムリン入場直前です。クレムリン、嵐さん、心境どんな感じでしょうか。
最悪だね。
最悪ですか。
もう人多いし、もう何なんだこれ、中国に。もうなんか中国のどっかの街にいるみたいだな。不快でしょうがないよ、もう。
不快ですか。
うん、
あのチケットオフィスが
もうよく分かりにくいし、
謎すぎてよく分かんないですね。英語の説明あるんですけど、
係もいねえし、
なんか
放送もしてねえしよ。
システムが不思議すぎて、長蛇の列があるカウンターがあるのに、うん、他のカウンターは空いてて、うん、並ばずにも普通に買えるんですよね、入場券は、うん、なんであそこだけ並んでたんですかね、謎ですよね。
謎だしよ、ロシアだからだよ。
ロシアだからですか。あ、とうとう入りますよ。
まあ、
大した何があるんでしょうね、中に、うん、ちょっとぐるっと行ってみましょう。
ハローショ
ーはい、今クレムリン前、あ、クレムリンの中の、大統領官邸と思われる建物の前にいます。じゃあクレムリン嵐さん、プーチンに何か一言ありますか。
プーチンか
それスタジオスモーキーに被害がかかるじゃないですか、その発言が。
これ昔自分のブログにプーチンコ切れっていう題名で書いたん
だでもなんかあれっすね、これガイドブックの地図とちょっと若干違くないですか。
ちょっと分かりにくいね。
分かりにくいっすね、なんかもろもろ。
ということでモスクワが向こうにあるってことだね。
いや、モスクワが
ほらモスクワが書いて
る。ああ、そうか。
このあれで言うとこうなんじゃないの。
こうか、こうだからモスクワ川はこっち、うん、いや、あっちじゃないですか。
あっちです。最高はねえな、もう、
うん、なんかこんなでかいとこなのによく分かんないって、よく分かんないですね。
一言言うとクレムリンは、うん、つまんないっていうの
があって、つまんない、
うん、
つまんない、
うん、一応、まあ、モスクワナンバーワンの観光地って言われてるけど、うん、あの人が多すぎるし、まあ、それは仕方ないとして、うん、面白くないですね。
そうですね、まだ入って100メーターぐ
らい
です
よね。分かるよ、うん、それやっぱり結局政府 あのあれでも使ってるから、標識とみたいなのもそういうのもほとんどないし、
うん、なんとも言えない、
まあ、クレムリンの中に入れるっていう
だけ、
あの有名な、うんうん、それでいいんじゃないかな。
そうですね、じゃあちょっともうしばらく散策してみましょう。はい、
ハローショ
ーはい、クレムリン観光がちょっとつまらなすぎて、次の目的地、ガガーリン宇宙記念博物館に来ました。で、ご一緒していただいているのは相変わらずのガガーリン嵐さんです。あ、コスモ嵐でしたっけ。
どうも、ガリクソンです。
ガリクソン嵐さん、
どうだ、あれが
入り口は、ここが入場料です。どうですか、あの建物の印象は。そそり立ってる感がありますけど、
まあ、まあ、なんでもないな、
うん、ちょっと中楽しみですね。
中は楽しみじゃない。
はい、まあ、NASA と二大巨頭ですからね、うん、ロシア宇宙局は、うん、ちょっと楽しいですね、
うん、ブラックロード宇宙局もすごいよ。
あ、すごいんですか、うん、どこにあるんですか。
え、あの、湯島
え、あの、NASA 的な 略称あるんですか。
あ、ちょっと待って、
BF ってことですか。
ちょっと待って、
ありました。
お金いくらだ
ろう。
とりあえず入りましょうか。
これじゃないですか。あ、ありました。入場料金が、お、意外と安いんじゃないですか。250ですよ。
いや、ここ下の550って言ったの。
え、
下の550って
言ったの。あ、なんでしょうね、ちょっと英語書いて。いや、でもアダルトが250で、
フォリンチューデント、はい、あ、フォリンチューデント、
あ、外国人だ。
うん、じゃあ、あれ外国の子供でしょ。アダルト、250
だ。250です。撮影料込みなんじゃないですか。
250で、
あの黄色い文字は何なんでしょうか。
わかんない。これ並ぶか。
まあ、並んでみましょう。じゃあ、また見てきたら撮ろうかな。はい、
ハローショ
ーはい、モスクワ中心部からちょっと行ったところにある、宇宙飛行士記念博物館、ガガーリン宇宙記念館ですね、という内部を見学してます。で、やっぱりガガーリン推し でここ結構面白くて、昔のソ連時代の宇宙開発の資料がずらっと並んでて、今僕は昔の宇宙食の前にいるんですが、もう絵の具みたいなチューブがいっぱい並んでて、でもう野菜ボックスはあるという、野菜はそのまま持っていけたんですね。なんかクーラーボックスのようなやつに入れて持ってってたみたいな写真も展示してますね。僕結構宇宙ネタ好きなんで、あの 宇宙兄弟を読んでるんでね、あれが大好きなんでちょっと興奮してますね。今ちょうど宇宙兄弟の連載も、あの日々とのロシアの話なんで、それとちょっとシンクロする部分があって非常に楽しんでます。で、投稿してくださってるコスモアラスさんも、あ、今ちょうど下のフロアにコスモアラスさんの姿が見えるんですが、結構見入ってますね、展示物に。そういう状況です。またあのコスモアラスさんにインタビューしてみたいと思います。コスモアラスさんどうですか、宇宙記念館、非公式記念館の。
まあ安いからな。
まあ安いからな。あれ思ったより。
いや、やっぱりね、
楽しんでるん
ですけど。やっぱりね、200、500円でね、うん、多分 国が何か持ってるんでしょうか。500円でこのレベルなのはもう最高ですよ。
高評価ですね。
クレムリンとか他のところ高すぎる。特にやっぱり値段だよね。うん、
アレスさん、宇宙は興味あるんですか。
宇宙大好きだよ。
大好きですか。
俺、昔の夢はパイロットになるのだった、はい、パイロットと宇宙飛行士。ただ宇宙飛行士は悪いなんで、ね、遠い夢というかね、うん、ピンとこないものだったけど。
じゃあこういう展示物を見てると
楽しい、
血が騒ぐし楽しいと、うん、来てよかったですね。僕もね、非常に楽しんでいます。 あそこで各国の宇宙飛行士が見えますが、これはイポーニ。この人誰ですか。
野口何とか
じゃない。野口さんですか。いや、秋山さんですね。秋山さん、1990年、秋山さん。ロシアはどんくらいいるんですか、
ね、ロシア
は
めっちゃ教えるでしょ。
もう宇宙堪能してからまたレポートします。
ハローショー。俺が出発するときにやめとかね。これ最悪だよ。
はい、最初どこだっけ、ウラジオ、ユジノ、コルサコフ、オムルスク、ノグリキ、カリーニングラードで、僕は一人バルト海見にで、モスクワ、こんだけ経てきてとうとうロシア最終日を迎えましたが、の夜、
この
ビール最終夜か、
うん、このビール炭酸強くない？
え、これ、ああ、まあ
いつも頼んでるビール、
うん、わかんないです。
なんか炭酸
あれじゃないですか、あのウラジオとかで買ってた数字が書いてあるビールです。多分7とか3とか。
あ、そうなのかな、
多分そうだと思います。
なんか炭酸強いと朝の炭酸スープのやつでさ。
はい、で僕ら今どこで飯最後の晩餐してるかというと、ホテルのすぐ近くにあるウズベクレストラン。いつもね、朝飯食いに来るんですよね、うん、ここに
気軽だからね。
ちょうどよくて、あのボルシチとかスープが美味しくて、
ちょうどいい感じ
で、ね、で今日3回目でしたっけ、朝来たの、
ね、
でそれ朝来たら、でいつもと違うやつにしようって言って、うん、違うスープにしてみたら、
うまそうだったんだ
よ、うまそう、卵でね、そう、卵とソーセージが入ってうまそうなやつだった。なんとね、あの冷製スープで、うん、なぜかスープなのになんか炭酸というかシュワシュワって感じですね。
びっくりしたな。
独特な味でしたね、あれ。
すすった時に、冷たい時にもう止まったよね、うん、さらにこう、味がまだなんかこう食がこう進むならいいけど、炭酸が入ってて、
炭酸スープみたいな、うん、サワークリームというか、
あれぐーっと飲み続けたらさ、なんかちょっと気持ち悪くなりそうな感じで、う
ん、具は食えたんですけど
ね、うん、あれってウズベク料理なんだね。
何なんでしょうね。後でメニュー写真でも撮っておきますか、名前。
あれさ、ウズベキスタン人とかさ、昔ちっちゃいところから食ってるからいいかもしれないけど、うん、ここのロシアで出してるじゃない、はい、あのスープ、この普通のロシア人が食っても絶対まずいと思うよ、うん、
なんか慣れが必要ですね。具は食えるんですけどね、スープが飲めないですよね。そんな不思議な体験もした。
それで従業員の人はね、別に何も何も食おうと、
うん、僕ら結構あの具は食いましたけど、スープは残したんですよね、うん、
ただ普通に何のこともなく出たかったの、うん、やっぱ日本人として、まあ俺としてなんかなんていうの、やっぱりそのたくさん残しちゃ悪いみたいな感
覚になる。もったいない精神というか、気遣いというのはありますからね、う
ん
う
ん、けどそんなの構いなしになったんですけ
どね、うん、で今日どこ行ったんでしたっけ。クレムリン、
クレムリン
で宇宙
あ、そういえばクレムリン出たところでなんか軍事パレードみたいなのやってましたね。あれ何なんでしょうね。
なんかの記念
日
なんじゃなくて、
なんかね、すごい行進してて、あの赤の広場で、
うん、なんか軍人の人とかじゃないの、う
ん、なんか軍人の人たち
がだって祝日じゃないでしょ、うん、祝日じゃないのやってるからで、ま、なんか出てこないあれ軍人の人とか、
あーちょっと、あ、それもうゴテゴテになりますか、後で調べておきましょう、うん、で、なんかあの街中にもそのパレードの旗とか、うん、あと、なんですか、あの同じ帽子とあのストライプのノースリーブ着てる男性、うん、
結構いたね、
ユニフォームでしょうね、なんでしょうね、あれなんかそういう、で、軍人さんたちが並んで、うん、なんかロシア正教のなんかラスプーチンみたいなやつらが出てきて、うんうん、なんか聖水みたいな感じで水ぶっかけてましたね、うん、なんかちょっと儀式を兼ねてるんですかね、
英語で何やってんのかって聞いても分かんないからね。あ、
そう、このセレモニー何なのって聞いても、うん、答え何か言ってくれるんですけど英語では分かんない
みたいな、ね、
その辺がちょっと難しいところでしたね、ロシアの。そう、やっぱあれですか、南米と一緒で言葉が重要な要素、
ロシアを旅するのに、そうだね、
そういう感じがしますね、う
ん、なんでロシア語知れば知るほど、うん、話せれば話せるほど面白いかもしれない、それただし、ただし、うん、ちょっと物価がちょっと高いんで、
うん、
そのバックパッカーとか、ロシア放浪したい人とかは、うん、ちょっと予算が、
うん、かかりますね、
まあ、3人ぐらいで行って、うん、3人だと節約できるんで、宿とかもそういう風にしたりして、ちょっと高いね、物価ね、旅するのは
やりようあるんですけど、まあ工夫が必要ですね、
まあ俺ぐらいの年になって、まあ、1週間10日行くと、うん、あんまりケチケチしてもつまらないんで、うん、つまらないし、なんか悔いが残るんで、まあ、その辺はちょっと最低限の出費はあるんだけど、やっぱりちょっと高いね、感じるよ。
なんで言葉と、あとあれですね、日が長いんでやっぱ昼間ずっと歩いちゃうんで、ちょっとね、夜遊びたい人は、あの夜遊びバーとかクラブとか行きたい人は、あのきっちり昼間休憩をとって、でもう11時ぐらいに出かけるぐらいのつもりで出ないと盛り上がってないかもしれないですね。そういうの今回カリーニングラードでそういうことができたんですけど、うん、モスクワウラジオユジノでも行ったか、ユジノも行ったけど、そういう感じです。なんか酔いっぱり、
やっぱ登り切り行くべきだったんじゃない、
登り切り行くべきでしたね、
登り切り多分バーないんじゃないと思う、
うん、でもなんかそう、初めて僕はあの東京より物価高いところ旅したんですけど、なんか最初それがきつくて、
うん、精神的に、
ね、なんかね不安で楽しくねえなって思ってたんですけど、うんうん、
高いとね、
いざ終わりが近づいてくると、うん、なんか名残惜しいというか、
あれ、まあその人で、それはあの嫌な印象ないってことで、やっぱり嫌な国とか飽きるとね、うん、帰りたくなるんだよ、うん、
なんか楽しかったなと思って、で今日あの環状線乗ったじゃないですか、うん、一周ぐるっと、うん、ほぼ一周、
うんうん、
あれ電車も綺麗で、うん、中が綺麗だし、
ロシアの、
うん、しかも安い、うん、35ルーブル、
その公共のそういうバス電車は安いね、
安い、
70円ぐらいで乗れる
の、交通費は安いんですよね、タクシーも安いです、
タクシーも多分、うん、あの乗られない限りは安いと思う、
安い、
なんで昨日だってあの夜乗って、あの区間乗って400円だったじゃん、200ルーブル、
あ、そうですね、
うん、例えばこの前からどっか行くっつったら持ってくるかもしれないけど、まあ、まあ、そんな高くないんじゃないの、うん、
で、モスクワで一人、ユジノで一人、あの現地在住の日本人の人にも会えましたし、うん、で話も聞いたと、
話も聞いて、食事もして面白かったね、
面白かった、
良かった、うん、
とても助かりましたね、うん、まあちょっと名前出せませんが、うん、許可だったのでありがとうございましたということで、
名前は俺どっかで書くときにはもう
勝手に
勝手に
仮面、
いい社の人もね、うん、
そんな感じで、うん、あと何ですかね、
チャンピオン行った街で一番好きだったの、
あー、どこでしょうね、僕意外に、あそこホムルスクが印象に残ってますね、あのなんでかというとやっと晴れた日、
うん、
やっと晴れたって感じで、
晴れたってあの日、
あの日晴れましたよ、
あー、だからそこの年何もなかったよ、
うん、何もなくて、いや違う、あれ曇りか、あれコルサフ、
あれだろ、俺日本名しか分かんないんだよ、
大白、
大白はあの時は晴れてたよ、
晴れた、大白です、大白印象残ってます。なんでかというと、そう、天気で、こんなに空が青いんだと、
それ何もないと間違う、うん、
いや、あのでかいおばちゃんがいました、タラバガニおばちゃん、
タラバガニ
めちゃくちゃでかいおばちゃんが、あ、サラダ来ました、
いや量少ないじゃん、
まあでもちょうどいいんじゃないですか、
うん、まあ俺もね、ちょうどないし朝食うし、
原さんどこが印象残ってます？
俺の友人さんに豊原、
うん、豊原さん、
残念ながらちょっと天気のいい日が少なかったんだけど、うん、あの天気のいい日の土曜日、初めて晴れて青空で
公園行ったとこですか、
豊原公園行って、それで沢林博物館行って、で、あの一応神社の
神社の跡地
に一応行って、あとそのレストランも行って、日本レストランも行って、
はいはい、
ふるさと、やっぱりこのふるさと行って、やっぱりこう豊原を何本も感じた、
昔の
ちっちゃいけど、ちっちゃいけど、日本の面影ないけど、豊原がなんか印象に残ってる、うん、まあ長くいたってのもあるけどね、
そうですね、モネロ
モネロの
ホテル懐かしい、
ただモネロに行くときは今度はあれだな、あのシャワートイレ共同嫌だな、
あそうですね、
うん、ロシア人ってさ、あの気が短いというか、その
せっかち
がすごくてさ、あの会計でも何でもさ、ずっと後ろに張ってるでしょ、
はい、
ほんでさ、シャワーとかでもさ、
うまっ、うまっ、このピラフ、まカレーみたい、これうまっ、むちゃうめえ、久しぶりの味ですね、も
うてか、出てくる順番むちゃくちゃ、
でも一番興奮した瞬間は、あの、万本ギョンをすげえ噛み込んで、あれに遭遇した時はテンション上がりました、
うん、よかったな、天気悪かったよな、うん、
まさか見れるとは思ってなかったので、
うん、これ、に行くかな、
これ、ラムじゃないですか、ラム、
なんかこのビル好きじゃねえな、なんか合わなくない、
じゃあコーゼルにすればよかったっすね、うん、
なんか炭酸が強くて、なんか安いさ、日本の居酒屋のチェーン店のさ、
あれ
って水とか氷混ぜるの主だろ、
そうですね、
うん、そういう感じのビールだね、
でもモスクワもすげえ楽しかったですね、
うん、うん、なかった、
やっぱ大都会だし、
あの遊覧船乗った
ら、うん、遊覧船もクレムリンだけはいただけなかったです
が、クレムリンだった、うん、なんか何がいいのかわかんないよ、うん、
まあそんな感じですかね、まあもうちょっと日にちか体力があればモスクワの夜の街に行ってみたかったですけど、
でも結局金かかるんだ、
うん、そういうことなんですよね、どうせ同じ遊びするんなら、
結局オークタクシーで、うん、クラブとか行ってもある程度寝なそうでしょ、なんか東京の六本木とか浅草線と変わんないんだよ、
そういうことになっちゃうんです
ね、もちろんちゃんとした道行くと英語は通じるけど、うん、やっぱりこの、まあ、お金を置いておいて、まあ、向こうにいる遊び仲間みたいな人がいたり、
一人で行くのはちょっと、
うん、ただモスクワの昨日の彼女はずっとモスクワに駐在っていうか住んでたけど、うん、モスクワ別に住んでても全然何問題ないですもんね、
そう、治安がいい、
うん、
むしろ良くないですか、
それは分かります、うん、良くなったんだね、俺のやっぱり昔からの情報によると悪かったんで、
うん、でもただし郊外はあんまりよろしくないっておっしゃってましたね、うん、中心部は全く日本、
それは分かるね、うん、昨日夜、うん、普通にあの地下道とか普通に若い可愛いミネスとかと女の子歩いてるのね、
そうですね、12時ぐらい、
中南米とかって考えられないよ、うん、ヨーロッパの方でも、うん、カメラとか警察とか軍がすごい治安に強化あるし、うん、やっぱりある程度独裁じゃないの、そうすると
そうです、ね、
働くんだよね、治安を良くしない と海外からの投資とか悪くなるし、観光客が治安悪いってことなんかって観光客来なくなるじゃない、うん、そうするとそれだけで経済効果が、うん、観光客が来る経済効果半端ないでしょ、あの中国人の量はどんどん買い物するんだよ、さっきもスーパーで大量に買ってたし、
買ってましたね、
で外貨をどんどん まあ、それ全然悪いことじゃないんだよ。残念ながら日本人はもうしばらくワールドカップの時も多分ビザが必要だと思うんで。
そうです。まあでも各都市治安は本当に良かった。
うん、そうだね。
危険な感じは、うん、僕らは感じなかったですね。僕らが行ったコースは普通に旅行する分には全然。
なんでサラダ持ってんだもん。
なんで最初に米焼きです
米が来るんだもん。米も全体なの。
まあそういうところもロシアな感じなんですか。
うまいのこれ。
うまい、うまいですよね。ウズベクのピラフ。朝も作ってくれるんですか、ね。
あ、でも朝ちょっと脂っこいかもしれない。
おとといぐらいか。おとといブラックロードの音源収録してもらった時に、うん、あんま面白くない印象だったんです、ロシア。このアプリ、ね、うん、収録時、
うんうん、
でもう来なくていいかなって思ってたんですけど、それから3日経ってちょっともう一回来たいな、うん、もうちょっとなんかうまくやりようがあるんじゃないかという、うん、言葉の面を含め、うん、お金の面も含めなんかそう感じるようになってきましたね、うん、なんですげえ楽しかったです。おかげさまで嵐さんご一緒していただいて誘っていただいて。
ビールがちょっとな。
今飲んでるビールがでしょ。他のやつはうまいじゃないですか。で、嵐さんは第2ラウンド突入。
トルコ
ラウンド、うん、飛んでイスタンブールで。まあ僕は明日朝お見送りして、僕は帰国ラウンドでバンコクに寄って帰りますけど。まあちょっと
トルコめんどくさいな。俺イスタンブール3日ぐらいでよかったかなと思ってな。
だって2週間ぐらいいるんでしょ。
16日間ちょっとトルコ安いから今、うん、とりあえず言おうかなと。
まあちょっと帰国したらまた会いましょう、
うん、
ぜひお疲れ会をして。
お疲れ会、まあ帰国したら忙しいからね、
うん、ちょっとふらっと会いましょう、うん、まあくれぐれもお体気をつけて無事に帰ってきてください。みんな待ってます。
待ってないだろ。
待ってますよ。
待ってないよ。
で、ハノイで星さんに僕の役目をバトンタッチして。
なんかどういう役だよ。星2日しかいねえよ。
いや、星さんね、いろいろやってくれると思いますよ。
いや、ちょ、一緒にスラム行くんで。
うん、そうですね。
スラムの情報集めろと。
モスクワとかスラムあるんですかね。探せばあるかな。
探せばあるけど、いや、どうなの。
僕らの情報力じゃ
無理だね。
これサラダなんですか。
だからサラダのとこに書いてあったから俺言ってたんじゃん、さっき。なんでこれサラダのとこなんだろうって。
マッシュルームと、これ肉入ってますよね、肉、う
ん、と。だからさっき言ったじゃん、うん、なんでこれサラダのとこなんだろう。でも現地ではちょっとウズベキのことは俺詳しくないんだけど、はい、ウズベキね、詳しい人これ聞いてる中でいるかもしれないけど、
いますよ、
うん、
スモーキーに出てくれた、うん、キャメルさんって人、
普通に向こうでサラダだよっていう、う
ん、って感覚なんです
ね。うまいよ、
うん、なんか元気できた、これ。まあそんな感じでまとめとして、まあ現地音源は最後見送るシーンも撮りますんで。
見送るシーンもいい
よ。僕が嵐さん
へ。でも適当にカットしてんじゃん。
うん、そう、編集はもちろんしますよ。
カルロスカットつけんの。
あー、あるかもしれないですね、もしかすると。あの、不謹慎なことがあれば。基本懐が深いね、カルロス。じゃあそんな感じで、はい、はい、まあとりあえず諸々ありがとうございました、明日また見送ります。はい、ハロショー。嵐さん、とうとうお別れの時が来ましたね。
そうですね、
第2ラウンド、
チャンピーとお別れだけど、はい、まあ、別に日本で会えるし。
そうですね、
まあ、次トルコに向けて、うん、
飛んでイスタンブールと。
そうですよ。
ああ、今からタクシーを捕まえて空港に行くと、うんうん、僕はそれを見送ると、うん、そういう状況です、うん、いざ別れるとなると寂しくなりますね、やっぱり。
まあ別に変な話、うん、30週間ぐらいはそんな。
まあこれも
いや、お互い世界集中とかで、うん、とかだったら分かるけどな、日本でもいつ会えるか分かんないみたいな。
ああ、そうですね。まあでも割とすぐ会ってそうな気がしますけど。まあとりあえず無事に、
まあ、そうですね、まあ、チャンピオンと一緒に旅して楽しかったですよ。
いや、ありがとうございます。それってこちらこそとても楽しかった。じゃあそういうことでお気をつけて行ってきてください。
そうだね、
ありがとうございました。ダスピターニャ、パカパカ。
なんだっけ、この子忘れしたじゃないか、今まして。
なんだっけ、ボノクボ。VKO でしょ。
うん、
VKO で大丈夫です。
ブヌコボ。
ブヌコボ。ブヌコボ。
ハロショ
ー。はい。今回のロシア現地音源いかがだったでしょうか。モスクワで嵐さんと別れた後に僕は東京帰国便に乗って、トランジットがバンコクだったので12時間ほど時間があったので、まあ、そこで少し休憩をして帰ってきたという感じです。まあバンコクのことはスモーキーズの先輩方がいろいろレポートしてくれてるんで僕は今回はしょってますという感じです。嵐さんまた、機会あれば一緒に旅しましょう。よろしくお願いします。では引き続きスタジオスモーキーをよろしくお願いします。ダスピダーニャバカバカ。おっぱいか。
静静か。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。